もしもし、テレホン人生相談です。
娘のボーイフレンドのことで相談があってお電話したんですが。
はい。あなたはおいくつですか？
53歳です。
53歳、はい、お嬢様はおいくつ？
19歳です19歳。
はい。ご主人いらっしゃいます？
はい。
おいくつですか？
59歳。
はい。お嬢さんお一人？
はい、そうです。
学生さん？
はい、はい、そうです。
大学生？
はい。
で、ボーイフレンドのこと。
はい、
はい。
もうかれこれ3年以上仲良くさせていただいてるんですが、
はい、
母親からのボーイフレンドが虐待がひどくて、
はい、
結局家出をしてしまったんですね。
はい。
それで今は私とも夫婦で仕送りをして一人暮らしをして大学に行ってるという形なんですが。
これそうするとお嬢さんの高校時代の、高校からの友達、ね、
はい、はい、そうです、はい、
相手のその男の子さんは、
はい、
お母さんからの虐待？
はい、そうですね、なんてご飯を与えなかったり暴言というか毎日毎日怒ってとか、あと、まあ、浪人生だったんですけど、その時ももう受験まで20日しかないのに10日ぐらい夜間のアルバイトをしてこいとかということで、まあ、食べるものがないことやお金が全くお財布にないことでどうにもならなくて、私どもで、まあ、陰でご飯を買ってあげたりとかしてたんですよね。
うん。じゃあその相手の方はお母さんしかいない？お父様？
そうです、お父さんは離婚してしまいました。
あ、離婚されて、
はい。
で、ボーイフレンドのは同級生？
はい、そうです。
と19歳。
はい、
なるほど、
はい。
これじゃあ高校時代からもうそういう感じでした？
高校時代のことは詳しくはわからないんですが、うん、多分今ほどではないんですが、多分そういう傾向にはかなりあったと思います。
そこの家庭はそうするとお母さんも働いてんだろうけれど、
ええ、
高校時代からその、ボーイフレンドの人もアルバイトをしてたわけ？
あ、そこはその時はしてなかったです。
と大学に入ってからアルバイト、
浪人、
入る前、
卒業し、そうですね、卒業してからですね、高校、
うんうんうん。で浪人をして、
ええ、
で今は大学に入ってるの？
あ、はい、そうです。
ということはお嬢さんより、お嬢さんだけど大学
に、一緒に浪人して一緒に大学入りました。
ああ、なるほどなるほど、
はい。
じゃああなたのお宅ではそのボーイフレンドの方は、はい、親御さんとしては認めてらっしゃるわけよね、ボーイフレンドとして。
そうですね、はい、
いいお子さんなのね。
そうですね、
はい、
はい。
で食事を買い与えたり、
もしのお金を払ったり、
うん、
とかは浪人の時代はしてたんですが、
はい、
まあ、アルバイトをしたものを全部お母さんに取られてしまって、お財布の中は空っぽで、まあ、それも小学校4年生の時からのボロボロになったお財布を持ってたんですが、
うん、
で水も飲めない状態だったので、
はい、
飲み物とかも買っ、うん、お金を渡して買って過ごしてました、
うん。で住まいはどうしてたの？お家に帰ってたの？
その時はそう、お母さんのところに迎えに来るので帰らざるを得なくて帰ってたんですが、
ええ、
やはり受かってからもう喧嘩みたいのがひどくなって、お母さんも軟禁状態にボーイフレンドしてしまったので、どうにもならなくなって、結局学校にもお金がないから5、6キロ歩いて大学に通い、
うん、
家に帰ってきてもご飯がないから結局いろんな大学のサークルや部活の勧誘巡ってご飯をご馳走してもらいというような生活を繰り返したんですよね、最初のうち、うん、
はい。
で結局どうにもならなくって、お母さんの罵倒もひどくって、
うん、
まあ、家を飛び出して、
ね、
で私たちも何かあった時困るのでとても心配して、
はい、
もしあった例えば傷害事件とか何とかあったら困るから、何かあったら家出なさいっていうことは、事件を起こす前に家を出なさいっていうことは言ってたんですけど、結局家を飛び出して、で今は一人暮らしをして、まあ、私どもが生活費を送って、まあ、大 学に行ってる状態なんです。
あ、ちなみにおいくらぐらい出されてるんですか？
10万円ぐらいですかね。
10万円ぐらいを毎月、
はい、はい、
月10万は仕送りしてるっていう感じ？
ええ、そうですね。
じゃあ自分の息子に仕送りしてるような感じですよね。
まあそうですね、はい。
ああ、はい。これは、うん、はい、大学はお嬢さんもそのボーイフレンドも同じ大学？
はい、はい、そうです。
はい。で、その、あの、お住まいの地元ですか？それとも遠いところへ？
遠い、ちょっと遠いです。
あ、遠いところに大学に行ってらっしゃる。
はい、はい、そうです。
お嬢さんもそれじゃあ、あの、あなた方が仕送りされて別に住んでらっしゃるわけ。
はい、そうです、
はい、はい。そうすると今日のご相談はどういうことになりますか？
飛び出してきてしまって、うん、お母さんは全然探しも何もしないんですが、
うん、
お母さんの心情が私どもには全くわからないから、どんな気持ちでいるのかっていうことと、
うん、
また、保険証がないので、その保険証をどうしても欲しい、何かあった時のために心配なので欲しいのですが、その欲しいということをお母さんに伝えるにあたり、こうお母さんの気持ちがわからないか、こう凶暴、また前のように凶暴化したら、娘やあのボーイフレンドに何かあったら困るなっていうことと、あと今後の、あのその子のボーイフレンドの結構メンタル面で傷ついたんではないかなって、今までのことができるだけ私はフォローをしてあげたいというか、どう接していったらその子が幸せになれるかなっていうことがわからないので教えていただきたくお電話しました。
なるほど。
あの大人としてあのやっぱり見過ごせない、ほっとけないからっていうことで。
ああ、はいはい。ということはもうどっちかっていうと、あなた方としてはまあ養子じゃないんだけれども、自分のお子さんのように思いやってらっしゃるっていうことでしょ？
はい、はい、そうです、うん。
ちなみにお宅はどうなってらっしゃるの？ご主人は会社員？
二人で事業をやってます。
ああ、自営で会社をやってらっしゃるのね。
はい、はい。
わかりました。今日はですね、弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。はい、先生、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。はい。
娘さんのボーイフレンド、はい、今19歳の大学生なんですね、はいはい。まあ未成年といえば未成年なんですけれども、19歳ですのでね、まあ、ある程度その本人の、そのボーイフレンド本人のね、考えに任せていいんではないかと思いますし、まあ、あなた方夫婦がそのいろいろまあ生活費などをまあ支援をするということも、まあ、それはそれで、まあ、実際に生活をするのに必要な範囲で支援をするのであれば、別にそれ自体は禁止されてるわけでも何でもないので、特にその問題はないとは思うんです。それから保険証に関しては、おっしゃったように、まあ、弁護士にでも依頼をして、弁護士の方からお母さん宛にそういう通知を送ってもらうっていうこともできると思いますし、それはちょっとね、役所の方に相談をしてみてね、そのボーイフレンドの方ももし、ま、アルバイトとかして収入があるようであればね、その親の扶養から外れてというようなことも、まあ、考えられるかもしれないですよね。外れて、まあ、自分でその国民健康保険に加入するとかですね、そういうことも考えていいとは思います。で、養子にはしないということで、どうしてもそのお母さんがね、まあ、虐待をしているからといっても、一応まあ親権者、保護者でありますので、お母さんの意向に反して、何かをするっていうことはできない場合も出てくるんですよね。だから、まあ、例えば何かこう契約をするとかね、仕事っていうのも毎日の労働契約ですから、その保護者の承諾が必要ですよっていうふうに言われて、それがないと雇ってもらえないとか、いろいろそういうのが出てくる可能性はあるんですけれども、今のところそういう問題は生じてないんでしょうかね。
ないです。もうして20歳にもうちょっとでなるので。
あ、もうなるんですね。
なるからもうそれは、大丈夫だと思うんですけど、お母さんの探しもしない、 そのお母さんの気持ちがどういう気持ちで何もしないのかなっていうのがまずわからないのと、本人がそれによって傷ついてんじゃないかなという、メンタル面のケアをしてあげたいって気持ちですね。
メンタル面でね、まあ、お母さんがどういう気持ちなのかっていうことは、でもそれは推し量ることはちょっと難しいですよね。もうそもそもね、その愛情がないのか、あるいはもうそういう、なんて言うんでしょうかね、子育ての方針としてね、まあその全くある一定の年齢になったらもう息子の生活には関与しないっていう方針なのかもしれませんし、それはもう本当にその人それぞれの考え方があると思いますんで、もちろん法律上はね、親としてきちんと子供の世話をしなければいけない義務はあるんですけれども、その、じゃあ世話をしなければいけない義務があるという中で、何をしなければいけないかというと、まあこれが小学校、中学校であればね、義務教育、教育を受けさせる義務などがありますけれども、またその、まあ自分の扶養下にあるんであれば、きちんとそのね、生活を維持できるような、いろいろ支援をしなければいけないという義務はあるんでしょうけれども、その義務の程度というんでしょうかね、どこまですれば義務を果たしたことになるのかということについて、これといった基準があるわけではないですから、だから特にまあ自分の、まあ、親元から離れてね、家出をして、まあ、向こうのお母さんからすると家出をしちゃったわけですよね。
そうですね、
その家出をした息子に対して、支援をするかしないかということについては、これはもうそのお母さんの方の考え方次第というかね、
支援は、まあ、できないんだろうなとは思うんですね。借金がたくさんあって、まあ、あんまり邪魔者だったのかなと思ったり、
そこはね、だからあんまり考えない方がいいと思いますよ。まあ、
そうですか。
ね、あなたとしてはね、まあ、あなたも母親という立場があって、私だったらこうするのにとか、いろいろそういうお考えは出てくると思いますけれども、それをね、当てはめて、普通だったらこうだとかいうことを言ってみたところで、あるいはそういうことを考えてみたところでね、何にも答え出てこないんですよね。
そうなんですか。
だからもうそれはもうそういう親なんだと。それが、その冷たいのか、あるいはそういう方針なのかわからないけれども、もうそこはそういう親なんだというふうに、あなたとしてはそれを割り切るしかないと思うんですよね。
わかりました。
で、あと息子さんというか、そのボーイフレンドの方のメンタルのケアという意味でもね、あなたの方が、逆にその、ボーイフレンドに対してね、男の子に対して、普通の親だったらこうだよとか、そういうことはあんまり言わない方がいいと思うんですよ。その子なりにいろいろ自分の親のことについては考えるところはあると思いますけれども、そこでその子供に対して、普通だったらこうだよと言ってあげる、言うことっていうのは、何の励みにもならないし、
そうですね、残酷になっちゃいます、
ですよね、
はい、
だからそこはもうあなたの方がいろいろ面倒見てあげることはいいんですけれども、向こうの親がどうすべきだったかとか、今後どうすべきかとかいうことについて、あなたの方であまり気を回しすぎない方がいいと思います。
普通にというか、まあ、普通に娘と同じ感じで接していったらいいっていうことですね。
そうですね。そこで逆に向こうのお母さんのね、悪口なんかを言ったりするとかえって
ね、
子供も複雑な気持ちになってしまうと思いますし、そこはもう触れないようにした方が、でもまあ、困っているから助けてあげるんだよっていうその気持ちだけでいいんじゃないかなとは思うんですけれどもね。
はい、わかりました。すみません、ありがとうございます。
お分かりいただけましたか？
はい、わかりました。
はい、じゃあそういうことで。
はい、どうもありがとうございました。
失礼します。
失礼いたします。